井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、井上先生からの、まあ、現場リポート的な ね感じでして、
はい、そりゃそうでしょうって思われる話かもしれないんだけど、なんかこう、はい、体感値というか感覚的にこう感じたものが結構やっぱりこう手応えとかね、そういうものがあったので、やっぱりこう組織運営上大事な一つのテーマなのかなと思って、一つねお話をしたいかなと思って、
皆さんにも共有したいというところですね、
は
い、
うん、で私がのね、まあ、言ってる企業さんで、グループ各社というか、3つの会社がグループの中にある会社があって、で、ファウンダーの方が、引退するので、この 3社の上に、なんていうのかな、
ホールディングス的な形で
親会社を作ろうっていう動きも今ある中で、で、まあ、3社、ビジネスとしては3種類のことをやってるんだけど、それをちょっと、なんかこう横串にさせないかねなんていう、新しい事業展開なんか考えられないかねというのが経営的なテーマでした。
なんか前回 の組織再編の統合みたいな話につながりそうな話ですね。
うん、ちょっとね、だからそういうね、問題意識で経営者はね組織再編するんですけどね、まあそれはちょっとまた別な機会で話しても、まあそんなようなテーマ、
今日はそこじゃないんですね。
うん、でそのテーマでじゃあどうしていくのよって言った時に、うん、僕の方からやっぱり若手 の考えてることを引き出しましょうよと。経営者が課題感を持って新しいビジネスの方向性を考えるのはいいけれども、こういう時こそ若い人たちがどんなことを感じてるかとかっていうのが大事ですよねっていうんで、若手の会をやりましょうなんて話があって、
なるほど。
で実際にそう OK が出てそういうことになったんです。で去年 の11月立ち上げて、年間6回ぐらい3社から、若手といっても、20代後半から40代前半ぐらいまで幅広い、ちょっと十何年ぐらいの幅はあるんだけども、そういう人たちを集めて、中堅の人たちを集めて、なんかこういろんな意見交換できたらいいね。でなおかつこの人たちが次の時代を背負うので、より活性化できたらいいねなんていう、ちょっとこういろんな意味も込めて、100人の会社なんですけど、3社合わせて100人規模のね、なんですけれども、その中から各社から出てきて、まあ、15人ぐらい の体制で、始めたんですね。ま
あ、1社5人ずつぐらいの方が来た、
まあ、本体が一番大きいから、そうね、あ、そっか、だから15人以上いるのかな。あ、でもいやいや、そうそんなもんですね。
まあ、でなかなかな人数ですね。
そうで、まあ地方もにもあったりするので、いくつかの会社がね、なんで、集合させるのってもなかなか難しいんだけど、なので毎月とかは無理なんだけど、やっぱり 2,3 ヶ月に1回ずつ合わせて、やっぱりこの今年25年を通じて、その人たちから何かアイデアが生まれたらいいねっていうのがこちら側の目論見。
あ、なるほど、定期的にやる会になったんですね。
そうで、11月に第1回やって、まあ、とはいえまだまだそんなことをね、新規ビジネス考えるために集まってもらったって言ってもなかなかピンとこない人たちもいるだろうから、やっぱりこう単純、若い人たちのため の今まであんまりやってこなかったんで研修ですよなんていう名目で集まってもらってます。なので私たちは、最初の 1,2 回はチームビルディングとかが大事かねみたいな風に思ってたんだけど、1回目でこの間2回目終わったんですが、1回目が終わって、 で、皆さんなんか課題感って感じましたかなんて言ったら、やっぱこう、いろんなね、働き方に関するちょっと疑問とか、こうしたいとかっていうことも出てたけど、やっぱり結構3社あるので、3社違うビジネスやってんだから、なんかこれを統合していく方向って大事ですよねっていう意識が結構あったんですね。だからなんか思い、そのチームビルディングとか、まあ、若干そういうフェードイン的にやるよりも、2回目からもう、いや、この15人で最終的には新しいなんかビジネスの目みたいなのが生まれたらいいねみたいな方向性を少し絞って見せ、提示しようということでやったんです。で、いろんなワークやったり、そのイノベーションのかつてのイノベーティブな事業展開をしたい、執行役員の人が来て、その時こういうふうに感じたんだよねって、こういうふうな思いでこうやったんだよっていうような話をして、でそれに対して役員この、研修を執行している役員の人が、それってこういうことだよねと、じゃあ我々が大事にしなきゃいけないのは、やっぱり新しいアイデアを生むために、情報に対する感度とか、こういろんなことねっていう大事なテーマはこうだよねと、じゃあどうだろうねっていうような話をして、約4時間ぐらいの、研修という名の、みんなで考える場所をつけました。でその時に感じたことが、案外ね、案外って言ったら失礼なんだけど、思考が回ってるんですよ皆さん。
ほうほうほう。思考が回るという、
要するにこちらから何か、じゃあこういう時ってのどうなんですかっていう投げかけをして、グループでディスカッションしてもらったりすると、いやいやいや、結構大したものが出てくるわけですよ。
ほう。
それこそ前にあったけど、概念化されたようなことも出てくるわけですよ。
あ、前々回やりましたね。
でそういう流れの中で、まだ、その事業に対するアイデアとか、そういうことへの落とし込みはまだされてないけど、
はい、
このチームっていうことで何かを考え、何かを生み出し、このチームはもっ と 横で連携していくんだみたいな意欲が結構わっと湧いたのね。だから3回目を、4月後半から5月ぐらい目にかけてやろうかっていう話してるんですけど、このね、こう話してるだけじゃ皆さんには伝わらないんだけど、なかなかいろんな研修とかやりながらも、ここまでの手応えってなかなかつかめないことも多いんですね、やってる側としても。その一緒にやっているこの事務局になっている役員の方とも、いや、結構この場は面白いことになりそうだねと。いうことを手応えとして感じたので、やっぱりこう新規ビジネスということのなんかアイデアを生み出そうっていうだけでなく、このグループの3社を超えた30代を中心としたこの人たちの輪とか、なんかそういうものをもっともっとこう、なんていうのか、情報の行き来が良くなったりとかするようなことをちゃんとしていこうというようなことで、ちょっと若干そのみんなが、例えばその15人の人たちの一部でもいいから、例えばだけど、大阪の会社のどこどこ誰々さんのとこ行ってもっと話が聞きたいって言ったら、ちゃんと出張させてあげられるようなこととかも制度として整えようという動きが出たりとか。なので、あ、これやっぱり大事だなっていうのは、それで感じたんですね。
これはただチームビルディングをやるよりも、新規事業開発につながるとかっていう話じゃなさそうなんですけど、それを超えて、何ですか、その、和って言葉もありましたけど、そういったつながりの。手応えとしては、何が起き始めていて、経営的にはどういう
価
値が、みたいな感じなんですか、
ね、タコツボって言っちゃ失礼になるんだけど、日々の中だけでずっといると、自分の作業、業務っていうことからしかものを考えない。
まあ、そうですね。
で、そうなっちゃいますよね。やっぱり、例えばね、A、B、C 社で、A 社の人は C 社は知ってるけど、その人たちがどんなことをやり、どんな苦労があり、っていうことは知らないよね。
ああ。
でも、だったらそんなこと言ってくれりゃ、こっちでもこうやってできたのにとかっていうことも起こったりするわけだよね。 でそういうそのあの視野の広がりというか、っていうことがまず大きな効果かな。
ほうほうほう、
うん、なのでそれによって、ある種の参加者の喜びになっていったわけですよ。
じゃあ個々の視座の高さ、まあ、その結局一言で言うのは成長につながってるっていう手応えが明確にあって、
なので、でそこからでなおかつあのやらされ感じゃなくてなんか楽しそうにやってるわけ、
はいはいはい、
でこんなことしたよね、こんなことしたよね、誰々さんの話も聞きたいよねとかってこうなっていくっていう、これを潰さないようにすると、やっぱりこうなんていうのかな、活力につながっていく組織で、大事な組織を支える最も、私はいつも言うけど中心なのは30代だと思ってるので、30代の人たちが元気に、3社っていう各社を超えて情報交換とかやり取りが出てくると、おのずと新しいアイデアにもつながりやすい。
あの2回前の時に概念化で重要なのは、やっぱりそのテーマ設定がされている人間っていうのは常にアンテナを立て情報を束ね、そこに対して概念化をして抽象度高くこういろんなことを活動できるみたいな話がありましたけど、あれなんですかね、競争の集まりによって個々が自分たちのもっと横断的な広い視点でテーマを見つけ始めて、そのテーマに対しての共通の仲間みたいなのができ始めてるんで、みたいなことが起き始めてるみたいな感じですか。
そういうことです。でやっぱりあの、まあ、新規ビジネスとかね、イノベーションって何かって言ったら、ゼロから何かポンって生まれることじゃなくて、やっぱり知っていることとか既存にあるものの新しい組み合わせだったりすると思うんですよ、
うん、
だからやっぱり自分の業務だけやってた人には見えなかった他の人たちの、情報が入ることによって、あ、そういうこともあるんだって言って、知っている領域、知の領域が広がるわけね。
そうすると広がれ、ね、
うん、はい、あの知っている知の領域が広がることによって、そのこれとこれを結びつけるっていう、材料の範囲が広がる、
まあ、物理的にね関係性を広げてるからそうなりますもんね。
でそれでもしあそこで何かポンって面白いアイデアが出たら、めちゃくちゃ元気な30代っていう、あ、まあ、その年代が生まれると思うんですよ。
はいはいはいはい、
だからそういうトークも、そこがそれだけの活力が生まれたら、やっぱり将来に対してとても明るい材料になる。
なるほど、
うん、だからやっぱり忙しい仕事をやってる人たちなので、あの、まあ、もう一個言いたいのは、やっぱり、自分の業務担当にガーって没入せざるを得ない状況がどんな会社どんな人にとっても起こるんだけど、やっぱり働き盛り中堅をなす人たちには視野を広げてあげる、視座を高めるような経験を、社会に出させてあげたいけれども、自社内でもできることがあるので、やっぱりやった方がいいなっていうのは感じたことですね。
なるほどですね、
うん、
タコツボに、まあ、言い方は別にして、その、うん、自分の業務にどっぷりと集中していたと言えばいいですけど、はい、その環境から離れて新しいテーマを共通とする仲間が社内的に生まれたことで、自分の環境変化と結果それが知の領域の広がりにつながり、自分としての仕事の新たな工事なテーマ設定が生まれて、まあ、なんか動き出すきっかけになったっていうことなんですかね。
で、あのその役員クラスの方たちもその手応えを感じたので、
は
いはい、彼らがやりたいということを、制度とか仕組みとしても応援するような形で組織ちょっと運営しないとねっていうところまで考えてくれたので、
でも非常に大事ですね。ある一定のこう人数とかがいる場合に、外に何か新しいものを探そうとするんではなくて、中に目を向けて、中に新たな価値が生まれないかっていうことで、そこで束ねたら生まれ始めてる、こうスタートを切れてるっていうのは、なんか、いや、ついね、外に情報を取りに答えを探そうとしてしまうところだと思いますね、はい、なんかすごく勉強になりますね、うん、まあ、ということで一旦井上先生最後まとめますといかがですかね。
うん、なので、まあ、この事例をなんでご紹介したかっていうと、やっぱり各社さんの中で、業務遂行で忙しいことは分かるんだけれども、やっぱりその同世代とか中堅を中心ってだけどね、あの同世代間での横の連携で、それぞれが持ってるものをそこに集める場所とか、
うんうん、
知ってることを集めるとか、感じてることを集めるとか、アイデアを集めるとか、 っていう場所っていうのは絶対設けた方があの各社さんいいですよっていうことを言いたいですね。
うん。うん、いうことですね。
はい。
まあ、ぜひね、あの参考にしていただけたらということで、はい、井上先生の現場リポートしていきましたので、はい、またつどつどやっていきたいなというふうに思っております。はい、井上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。